しごくりラジオ。
こんばんは、しごくりラジオの大橋です。今回もしごくりラジオ始めていきたいと思います。今回ですね、テーマとしては、バイブコーディング、いわゆる AI で、コーディングというかですね、アプリとかゲームを作るみたいなことを一応指してますが、僕の中ではそういうですね、AI でコーディングというか作っていく、アプリとかゲームを作っていく中で、結局ですね、それが時間って、どれくらいかかるかとか、そういったですね、やり方とか過程を少し、記録、していこうかなって思ってますみたいな、そんな話です。だから、面白いかどうか分かりませんけど、ちょっとそういう視点で、やってる人、あんまりいないかもしれませんし、すでにねやってる人いるかもしれませんが、そんな話を共有していきたいと思います。今回もどうぞよろしくお願いします。はい、しごくりラジオの大橋です。今回ですね、バイブコーディング、聞き慣れない方いらっしゃるかもしれませんが、バイブというのは感覚とか感ノリですかね、でコーディングする、要は、やると。だから、プログラマーとか技術がある、知識がある人がやるっていうことではなくて、知識ある人でやるっていうちょっと違うな。知識を持ってやるんじゃなくて、その知らない人が、自然言語、日本語等で、例えばですね、自然言語別に日本語じゃなくて、プログラミング言語じゃない、今話している日本語とかね、僕が話している言葉で指示をして、それでアプリやゲームを作っていくってことを、バイブ、ですね、バイブレーションのバイブですね。合ってますかね、コーディングっていう風に言われてたりするようですと。はい。で、僕の中ではですね、ウェブシム AI というのがありまして、その、でゲームとかアプリとかをこうね、簡単なものを作ってるんですけど、それがそうかなと。でふとですね、昨日ですね、作りたいゲームというか、最近ですね、なんかゲームもちょっと、AI がいろいろやってくれるんで、であればそれこそ音をつけたりね、絵が入ったりとかするわけなんですけど、そういう中でとはいえ、普通にそれをゲーム制作の技術やスキルを持ってやるとすると、なんか例えば、なんていうの、その未だにって言ったら怒られますが、キャラクターを出して画面で動かすだけでも大変なわけですよね。そうで、もちろんですね、そのユニティなんて言われているゲーム、ライブラリですか、プログラムパッケージみたいなやつですかね、あって、そういうのを使ったらだいぶ楽になるかもしれませんが、そのユニティしかり、結局プログラミング言語っていうのを学んでなんかやらなきゃいけなくて、で正直ですね、僕がその言語を学んでなんかやるっていうところまではないんですね。本当にないです。昔ですね、それで作ろうかなとかゲーム作りたいとかってあったんですけど、とっくにそういうの冷めてまして、でそういう時にこの AI を使って簡単に作れるっていうので、がハマっているってとこですね。もうハマっているって言っていいでしょう。7月末からやってますから、下手したらもうすぐ1年ですよ。結構すごくないですかもう10ヶ月ぐらいですよね。7月29とか6だと思う。で、はい、飽きずにやってます。はい。で、そういうのもですね、結局、すぐどうにかなるっていうものではないんで、やってってどうかなっていう話ですよね。この間のなんか、やめること大事って話しましたけど、なんだろうな、逆にそちらに時間を使えたりとか、優先順位っていうとちょっと違うんですけど、自分の感覚でこれいいなっていうものをやっぱりやっていきたいですよね。で、その中で、冒頭でお話ししたところで、この WebSim AI もそうですが、AI で何かゲームを作りますって、例えばゲームってしときますけど、じゃあ今までどんぐらいにしましょうね。10分の1にしましょう。今までじゃキャラクターを、ね、画面に動かすだけで10時間かかった。そんなかかんないかもしれないけど、本当に一から、何もないとこから勉強してってやったら、多分それぐらいかかるんですよ。で、それ10時間って言われてやりますって言われた時に、もうなんか今の人ってのは若い人だけじゃなくてですよ、誰でもですけど、耐えられないんじゃないかなってことを、ふと思いまして、ねえ、1時間じゃない、頑張ってみたいな、1時間も頑張ってるんじゃないかな。 すぐですね、もうやりたい結果を求めるというかですね、それはね悪くはない、結果を求めるのは悪くないんですけど、そのための、に使う、まあ、投資とか学ぶっていう時間を惜しむっていうのはちょっと逆ですよね。だから学ぶ時間もそれを減らして、リターンだけ得たいみたいな思考に、まあ、なってないかって話ですよね。だからこういうこと言うとですね、時間をかければいいみたいなふうに思われるかもしれないですけど、時間かけたらいいと思うんでもないっていうのもありますから、それもまた極端なんですよね。だから両方あるから難しいなとは思います。ね、正解ないですからね、はい。でじゃあその、10分の1 AI を使うと10分の1でゲームが作れますみたいな、例えばするじゃないですか。まあ絶対そうとは言えないです。まあでもまあ半分ぐらいになるでしょう、なるんでしょうね、それはね。でもまあ実際のじゃあゲーム作りに使えるかっていうと、まあ使えない部分もやっぱりいっぱいあると思ってて、これはね、イラストしかり漫画しかり写真しかり文章しかりで一緒で、結局その人のチェックがいるし、あとそのなんか辻褄が合わないとか、あとなんていうんですか、その漫画であればね、その背景とかそのあんまり気にしないところはいいとか、わかります？その要は主従選択のサブのところのサブのサブだぐらいまでしか使えないとかっていうのがあったりするわけですよね、実際の現場ではってこと。だからそこは全然その良くて、だから AI、主張としてですね、 AI がゲーム作れるからゲーム制作とゲーム開発をね、やってる方が、仕事としてなんか仕事を職を失うとかってね、そういう話ではないですね。多分そのままは使えないので、まだまだって感じでしょうか。まあただ、AI が作ったとか AI メインで作ったものが話題になって、それがうまくいくとまた見直されたりとか、まあ付き合い方を変えざるを得ないみたいになっていくかもしれません。まあそのあたりはあんまり僕も分かんないんで、今後見ていきつつですけど、今回ですね、そういう、まあ、自分が作ってみたいゲームがちょっとあって、で今までですね、まあ、さっき10ヶ月って言いましたけど、さすがに触ってると、まあ、上達してきているような気がする気がするので、してないかもしれないですけど、そういった時にですね、なんだろう、まあできる AI でできることできないこととか、得意なこと得意じゃないこととか、あとね、うまくいかなくなったら修正したりとかっていうのは、まあ全然全部ができてるわけじゃないですけど、そういう時に時間かかるなと思ったんですよ。別に時間かかるかやりたくないってことじゃなくて、時間かかるなと。つまり10時間かかるものが1時間になっても、まあその素人的に言えば1時間もかかるんだってわけですよね。これの感覚わかりますか？10時間かかるって思ってたっていうふうに思える人っていうのは、そもそも専門家というか、その知識とかプログラミングとかを知っている人なわけですよ。だからプログラミングじゃなくてもいいですよ。その何かをやるのに10時間かかるっていうのが分かって、それを1時間にしたから1時間でやりましたって言ったら、10分の1にしたんだ、素晴らしいねって褒めてほしい、ね、褒めなくても1時間でできるのはすごいねって言ってほしいみたいな。でも1時間でこんなもんなんだみたいな、むしろ1時間でできるんだと思って、じゃあこれ良くないですけど、じゃあもう、じゃあ だったら、あと、じゃあ10分でもできるよね、みたいな。さらに、とか、もっと短くできるよね、みたいになってって。それが、なんか技術とかね、ごく小さい、ね、ナノメーターとかですね、技術開発になっていくとかもあるかもしれませんけど、どっちかですよね。そういうポジティブな方もあれば、まだやるの？みたいなね。評価が上がらなかったみたいなのありますから、まあまあそれは脱線で冗談として、じゃあ1時間かかったっていうのも1時間もかかるんだってわけですよね。つまりその物差しによって変わるので、10時間から見たら1時間って10分の1だけど、なんかね、5分ぐらいできるんだよねっていうような感覚、だって AI に命令するだけでしょって、どうです、感覚的にですね、その、命令してそのやってやるだけでも確かに 1,2 分かかるし、それが AI が作って戻ってくるだけでもかかるんで、まあ1回5分もかからないんですけど、実際にはね。かからないけど、そのやり取りして待ってて考えたりすると、まあ結局1回のやり取りって2、3分かかるんで、バージョンの数によるかもしれませんけど、10回とか20回とか全然やるので、そうすると30分とか、まあ1時間とかも結構経ちますよね。 こだわり出したり、あとアイディアを出したりとか、どうしようかってこうね、デバッグじゃないですけど修正していったりすると30分とか1時間はやっぱかかってしまうんですよ。その大したことないね、あの面白くないゲームかもしれませんが、単純な 2D ゲームとか、単純なですねクリックするようなゲームだけでもかかるんですよ。はい。でも30分でそれを作ったっていうことをまあすごいと思うのかすごくないと思うのかは、まあ正直、ちょっと僕は評価を受けてないんで分かんないんですけど、なんだろうなって思ってるところなんですよ。だから作ることが意味ないとか、評価されないからどうってことはないんですけど、あの時間がかかるってことですね。30分の1時間は必ずかかっているわけですよね。でそのかかった時間が惜しいっていう意味じゃなくて、あくどいですけど、それがいらないとか不要とかもっとできるとか短くできるとかそういうことじゃなくて、時間がかかるっていうことなんですね、必ずね。でそれがバイブコーディングって言われている、まあ、AI で作るっていうことでもかかってますよねっていうことに注目、したい、わけですね。っていうか注目してるんですよ。っていうことをこの間、まあ、その要は昨日ですけど、かかってたら、まあ、画面ですね、その、まあ、迷路というか、こう、なんだっけな、2D ですね、まあ、平面ですね。まあ、ドラクエとか伝わるか分かりませんが、そういう画面上ですね、まあ、ドット絵じゃないけどキャラクターのねがあって敵と味方がいて、それがまあいわゆる鬼ごっこじゃないけど追いかけっこするみたいな、のが一応ゲームの、設計です。まあ、まだ全然できてないですけど、ただどういうふうに追いかけっこするとか、そのイメージとかゲームシステムとかは大体あるんですけど、まあそのまで実装できてなくて、30分ぐらいやってできたのが、その周りにそのなんか壁というかですね、タイルみたいなのがあって、まあレンガに一応しておきますけど、を外壁が囲まれてて、その中をキャラクターが動かして、でですね、今あの途中で思ったのが、そのステージとかマップというかですねを作れたらいいんじゃないかなって思ったんです。っていうか、それがないとそのステージが作れないと、毎回そのランダムにできるステージでもいいんですけど、懐かしいところではそのトルネコ男女風来の試練とかそうですけど、チョコモの不思議なダンジョンとか、いわゆる何ですか、あのダンジョン、毎回変わるダンジョン系ゲーム、ローグライクとか言われていますか、分かりませんが、そういったですね変わっていくゲームがあるんですけど、まあ、そういうのまではいかないですね、いかないんだけど、そこまで本格的なのではないんですけど、もっと簡単にその鬼ごっこ的なものをまあやり合えるみたいなゲームをまあ、考えていると、まあ、それがまあコンセプトとかアイデアとしてあると。それがまあ昔ですねそういうゲームがあって、まあ、それを全く再現することはできない、難しいんですけど、ルールも忘れてしまったし部分もあるんで、まあ、それに近いものを作ろうかなっていうふうに、考えてます。でそれは自分が楽しむためっていうのが一番大きいんですけど、でそれも、マップを作って保存は今のところできたのかな、できたんだけど、結局そのデータベースの保存するとか話になっていくと、結局ですねそこでなんていうか、どういうふうに保存するとか、あとそれはそういうマップでマップの情報をデータベースに保存することができるかとか、なんかすごいプログラミングっぽいんですよね。プログラミングをしてるんですけどね、だけどね。でもそういうのってゲームをやってたらある程度分かることもあれば、ゲームをやっててもその中身ですよね、仕組みとかを勉強したりするっていうような、まあ、例えばシューティングにおける弾幕シューティングにおけるそのなんか乱数設定みたいな、だから要は必ず固定でここにでね時期の方に飛んでくるのか、それともランダムで放している、でこのランダムで放っているっていうのもあのどこに放たれるかっていう前で運ですよね、乱数なんて言ったりしますけど、を、やっぱりですね把握する必要があって、だから確率の問題でまあ、運ゲーになりますけど、そこはそういうようなもの、要はいわゆるですね、シューティングゲームをやる人だったら、まあ、シューティングっていうのはですね、弾を撃ってね敵を破壊して進んでいくっていうようなゲームのことを言ってますが、そういうゲームのだったら、そのゲームの特有のところでゲームの仕組みみたいなことを考えていくと、どうしてもプロよりねコアというかマニアックというか上級になっていくと、より中身を知らなきゃいけなくなってくるんです。でその人たちがゲーム作りをするかはまた別ですが、その要はゲームを作る側の視点というか作り方みたいなのを知らないと、破綻するというかあんまり進んでいかないなって、効率的じゃないっていうのはちょっと違うんですけど、ないなっていうのは、なんか思いながらやってます。まあ、ここら辺はあんまり言語化できてないんですけど、僕は別にゲーム作りのねプロでも何でもないんで、 ただプログラミングの経験があるから、あ、なんか多分ないと分かんないんだろうなとかいうのを思いながら、楽しんでやっている感じがします。で、そのさっき言った30分でその最初のステージができて、あの一応鬼ごっこみたいなのができてますけど、まあ別に面白いわけじゃないですよね、この段階って。だからまだまだ先ですけど、30分かけてこれぐらいだよなっていうのはまあ分かってて、でそれってプロトタイプというかですね、その、あ、これでもういいですよっていう感じで投げちゃうというか、リリースしてもう終わりっていうのは多いんですけど、完成をね大事にしてるんで。だけどこれもっと、これだけじゃつまんないんで、もっともっと磨いていくっていうのと、結局30分ねかけたものが次また30分かけてさらにっていって、どんどんこう時間がかかってくるんですね。もっと言えば、数値で言えば時間がかかるし、あと数値、ごめんなさい、バージョン数っていうですね、一回こう実行させるっていうことで、そのまあ、プログラミング的にはコンパイルとか、いわゆるこう保存して、まあ、Git じゃないですけど、そのバージョンを、まあ、毎回保存するわけじゃないでしょうけど、バージョン自体ってこういう感じですよね、うん、バージョン履歴みたいなのが出てくるときに、そのバージョン数をはか数えればいいな、見えてくるってことなんです。そうそうそうそう。でそれをまあ100とかね、まあそのコミュニティというか、その全体のゲームウェブ新聞で見てるときに、結構100とかで軽く超えて200とかあったりするんですよね。すげえなと思うんで、それなんでそんな風になるかって言ったら、結構やっぱりその作り込んでたりもそうですし、まあ、不具合もそうですし、そこそこ磨いていくとやっぱそれぐらいになるのかなって気がするんですよね。で100ってどういうことかっていうと、1回1実行2分3分で、まあ3分にしときましょうか、平均3分としたら300分ですよね。そうすると60で割ると5時間、まあ、結構かかってますね。5時間、1日丸1日費やしてなんとかって感じじゃないですか。ずっとやり続けられないから、5時間1日で作るって感じですけど、1日でやるならね、結構かかりません？で思ったんですけど、じゃあ自分のやつで、じゃあ30分昨日かけてやったやつも、バージョンだと10とか15とかなんで、そんぐらいかかるんですよ。そう。だから別に、じゃあバージョン数を上げて100、ま、100回やらなきゃダメだとか、そういうことはないんですけど、結果的にその自分が、あ、これまでクオリティでこれぐらいやれなきゃなとか、これぐらいかかるなっていうのは、明らかに、自分の感覚でも、論理としても時間がかかるなっていう感覚がしました。つまり今目安として言っているバージョン100、3桁ですね。で、1実行3分で300分で5時間っていうのが、ぐらいやると絶対良くなるではないんだけど、多分そこそこ、面白い噛み応えがあるゲームとかが、まあ、できるかなとっていうことを、まあ、予測してるだけで別にやってないですけど、まだね、できるかどうかってことで、もう厳しいなと思ったらリリースして投げて終わるんで、そこまでいくかは分かりませんけど、そういうその要は自分のある程度作ってこだわってなんかやりたかったら、バイブコーディングであろうがなんだろうが時間かかるよねって話なんですよね。だからこれはバイブコーディングって言わなかったら AI を使っても、なんかクオリティを上げてったり、そのなんか自分の創作だったり自分がやりたいことをしていくっていうことにしてった時に時間かかるなっていう話なんです。そうそうそう、時間かかるなっていうのが伝わっていれば嬉しいです。で、じゃあ5時間かけましたと。でもそれが明らかに、さっき言った10倍理論でいくと50時間、つまり、なんだろう、週1日8時間やって1週間でできるものが、まあ、1日レベルでできたってことになると結構すごくないですか。のと、それがあとは問題っていうのは、その、作ったものが、全くプログラミング初心者の人ができるかっていうと、まあ結構大変で、なんでかっていうと、勉強が必要なんですよね。要はその構造とか設計とかっていうのはないから、もうぐっちゃぐちゃになるんですよね。そうそうそう。だからその構造とか設計みたいなのを結局学ぶ必要があるし、だから学んでからやってもいいけど、そうすると実践としてゲーム作るっていう感覚がなかったりするから、まあ、ここがですね非常に、なんだろうな、 AI と学ぶみたいなことを考えていくと難しいとこだなって思いながら考えてました、はい、なんでですね、まあ、今回全然結論はないんですけど、そういうなんか AI でね、なんか作ってやってる人で これぐらい時間かかったみたいなことを、まあ言ってる人ってなかなか聞いたことがなくて、まあやってる人いるかもしれないですね。まあ分かりやすいのはその文章を作るとかで、例えばですよ、時間がこれがかかるのけどこれぐらいで短縮できたみたいなのは、あると。でそれも時間を記録ねすることが必要なんですけど、でもその時間を記録するとかそういうのもあのね、めんどくさがってやらない人もいっぱいいるじゃないですか。だけどそれを記録してってどれぐらい出せるかっていう、その何ていうの、数値化をしてみることが、やる習慣がないと記録する習慣が多分できないと思ってまして、でまあ僕は別にそういうのそこまで嫌いじゃないと、もちろん全部やってるわけじゃないです。でやってって、なんだろう、そこが結びついていくってことで、まあ僕の中ではあくまでも記録したり考えたり思考したり、あとなんだっけ、そうそうそう、 AI 使ったり、あとプログラミングとゲームとか、ね、新しいものを試すのが好きってことが重なって、あとアイデアですね。アイデアの話もこう出てくるんですけど、まあ話すとちょっと長くなるんでこれぐらいにしとくんですけど、まあ簡単に言えば結局それでゲーム作ってうまくいかないわけですよね。自分があれ面白いなと思わないからどうしたらいいんだって時に、アイディアどうしたらいいんだろうかって言った時にどうしようもない、もしくは、つまんないままで終わるっていう感じってわかります？でもアイディア出ない時ってそんなもんで、もうしょうがないかなっていう気がします。それがもう自分の、まあ、実力というかそのままなんで、まあ、一旦受け入れるしかなくて、あともう一回冷静になって日を置いてみたりとか誰かにアドバイスもらうとかねありますけど、まあこれもね、何を目指すかによるんでね、いろんな人に面白いと思われてないなら、いろんな人の意見入れるもいいんだけど、いろんな人の意見入れてた時にコンセプトレベルでね変わってったら崩壊するじゃないですか。だからアイデアって面白いなと思ってて、こだわればいいわけじゃないけど、こだわりがないのも思想が伝わらないからとか、思想強めだとね触りたくないとか、もういろいろじゃないですか、もうなんである種の諦め、ね、見極めか、諦めるって明らかに見極めるっていう意味の諦めですが、必要だなと思いながら、楽しんでやっています。はい、なんで、なんだろうな、まあ AI を使えとは全く思わないんですけど、僕が言うことはないんですけど、なんか楽しいよなとか、それ記録してってどれぐらい、パフォーマンス出るかなみたいな、いわゆるこういう実験的なプロジェクトを、まあ、ポツポツ僕はやってるんですけど、こういうのって後から振り返るとうまくいくことが多い気がします。はい。メタ認知ってやつですね。で、それだけで、まあ、このね、作りたかったゲームっていう、まあ、ゲームにしますけど、アプリでもいいですけど、それがですね、ある程度うまくいくってことが分かると、まあ、次もあるし、または、そのやり方だとうまくいかないから、違うやり方がいいんだよなとか、まあ、時間の兼ね合いもあって読めるじゃないですか、想像時間でどれぐらいだったら作れるとか、これなかなか面白くなってくるかなと思います。はい。でその間ですね、別に経験、プログラミングとかそれないんだけどゲーム作ってみたいで AI で作れるならやってみたいっていうのは簡単さから入るじゃないですか。で簡単さから入るの分かるんだけど、その2分繰り返すのやつ10回できますっていうような、もう毎回毎回その向き合うみたいなことになるんですけどやりますってならなくないですか。僕は思ってて、そういうどういうことかというと、簡単から入ってって、じゃあ簡単にできるんでしょって言ってやるとできないわけです、全然。ゲームやってますとかで、その体験ありますとか、プログラミングもそうだけど、なんか学んだことありますって、その論理的に考えられますとか、いや本当そうなんです。で、アイデアは出ます。企画とかやってます。その人がやってきた全てのことは多分役立つと思うんですよね。アイデア、企画だったらアイデアだし、新しいことやるの好きだったらそれで最初は入れるし、その、なんか粘ってね、いじっていくのが好きだったら、ね、それこそディアゴスティーニとか、わかりますか？その、パートワークって言われてるような、なんか1号ずつ雑誌を買って、なんかポルシェを組み立てるとか城を作るとかそういうやつですけど、あれって完成できる人は確か何なんだっけな、1割ぐらいいるのかなみたいなデータ、全体のですよ、買ったね、すげえなと思うんですけど、40号とかね、すごいいっぱいありますけど、まあそういうですね、粘れる人は粘れるしね、本当にゲームを作ってた人だったらすごく簡単に思うかもしれないけど、逆に、なんか細かいところ手が届かないなとか、自分で作りたいと思って自分でコードを書きたいとかね、そう思うかもしれないですし、RPG スクールですよね、そういうロールペインゲームを作れるようなものが、まあ、出てて、 そういった何て言うのゲーム作成キットみたいなのあったわけですよね、今までもね。別に今の AI 時代しかないわけじゃなくて、そういうのって僕いつも思ったんですけど、あれってゲームを作れる人ってすごいなと思ってて、あのね、プログラミングがいらなくても、そのじゃあこの時に敵が出る、この時に物語が進行するっていうような仕込みがめちゃくちゃ必要で、その仕込みがあって初めて、ユーザーというかプレイする人が、ゲームだと感じるって、そのゲームだと感じないような辻褄が合ってないとか、そういうものってやっぱりユーザーにとって不愉快というか、あの不快になってやらないじゃないですか。あと分からないってことですかね。だからあれもすごいなと思って、キットで作れる人って、だからそれは稀、得意な人、稀な人で、でもゲームとかね、そういうのは好きではなくてもあれで作れる、そういうね、作る系キットっていう、作る系なシリーズってことですけど、作れるのもすごいなと。うん、でも本当に全くやったことなくて AI に触れてみたいっていうのでも全然ありだと思って、触れてみてどうかっていう、そっからですね、まずやってみてどういうふうにことができるか、そうですね、が面白いかなと思って、どんどん僕なりにですね、そういうのも広めていきたいなと感じました。今回は、以上となります。しごくりラジオ大橋でした。ここまでお聞きいただきましてありがとうございました。以上、失礼いたします。